それでは詩編の23編を拝読いたします。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。この箇所を通しまして、本日は追いかけてくるものと題して、山口光先生にメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。ちょっと水をいただきますね。台風とともにやってきまして、冷房の効いたコンドミニアムを借りて安く今回泊まったんですけども、ちょっと喉が痛くなったんでいただきます。新潟からやってまいりました。紹介に預かった通り、いろいろ、見て回って、そして今は、新潟の地に落ち着いたものです。本日皆様にこうしてお会いできることを心から嬉しく思います。私はアメリカの日系人教会で8年ほど牧会をしておりました。アメリカはサンディエゴ、その北部、そこにキャンプペンデルトンという、西海岸では一番大きな米軍基地がございまして、その近くにある教会で牧会しておりました。多くは、米兵と結婚された日本の方々、特に沖縄の夫人たちが多く集まる教会でした。沖縄の教会だねって言われることもあるぐらい、沖縄の人たちに囲まれていました。教会学校、今日、見せていただきましたが、集まる子どもたちはみんなハーフ、うちの子どもたち以外は、そういう中で、まあ、私も、福島の父と沖縄の母を持つ、まあ、言ってみればハーフなので、この教会には優しくされましたね。愛されて、向こうで過ごしました。本日は家族を連れて久しぶりに沖縄に来ておりますが、沖縄に来ると、かつて沖縄の人たちと関わった母を通して、いろいろ経験したさまざまなことが走馬灯のように、思い出されてくるんです。この場所、この沖縄との関係というのは母から受けたものですが、当然、少し母のことを紹介させてください。母の、家族はカンナと申します。祖父はカンナ ケンエと申しまして、カンナケンワの親戚にあたります。代々憲法のケンという字を、受けておりますが、私はクリスチャンホームで育ち、光光るという名前をもらいました。カンナケンは、昭和天皇がまだ皇太子だった頃、欧州訪問をされました。その際、海軍のお召し艦艦長という、役目、また立場をいただいてお連れしたっていうのが、まあ、親戚に、おるんですけれども、少なからずそういう歴史を持ちます神奈家の端っこに私おります。個人的には沖縄のことをもっともっと知らねばならないなと、離れたところにおりますので強く感じながら今回も、沖縄に、来ました。突然でしたが、こうして皆様に受け入れていただいて、今日は御言葉から一緒に信仰を分かち合う時を持ちたいと思いますし、交流をまた深めていくことができたらというふうに考えております。まずは祈りを持って始めさせてください。お祈りします。 天におられる父なる神様、あなたの深い愛と慈しみをありがとうございます。あなたは地上の教会に御子イエスの血を注ぎ、ここに集うお一人お一人をあがない、あなたの子供としてくださいました。あなたのその摂理の中で、かつては罪のゆえに離れた者同士でしたが、イエス様を通して一つの群れにしてくださいました。そのことを覚えて感謝いたします。今主の名によって集まるカデナバプテソ教会の一人一人を聖霊によって満たしてください。そしてまた用意された御言葉に耳と心を傾けることができますように、そして同じ救い主を仰ぎ見ることができますよう、私たちを今から整えてください。このしもべをも清めて用いてくださって、共にあなたの御業を拝することができますよう導いてください。この祈りと願いを愛する主イエスキリストのお名前でお捧げいたします。アメン。皆さん、トムとジェリーご存知でしょう。トムがジェリーを追いかけるという、番組ですが、それを育って、大きくなった世代です、私は。さて、今御言葉を置いて、話をしておりますが、狼は羊を追いかける。すると羊はどうしますか。当然逃げます。ジェリーのように危機感を感じて逃げない羊などいない。トムとジェリーのような追いかけては追われる、そういう世界が広がってます。相手を見て、あ、自分は弱い、そう感じたらもう感情論ではなくて、羊は逃げる。で、逆に狼を追いかけるとなると、それは自殺行為ですよね。で、選択肢には入らない。羊は臆病、恐れ知らずのあのトムとジェリーのネズミ、ジェリーのようにはいかないんです。まあ、漫画が面白いところはそこだと思いますね。ジェリーの方がトムを追いかけます。そこが面白い。ちっちゃいものが大きい方を追いかけます。では羊はいつの日かジェリーのようになれるんでしょうか。羊は臆病なので、もしもそこにチューチューって鳴くジェリーがいたら、でも勝ち気なその存在を見たら、むしろその、勝ち気さに、怯えるんじゃないのかな。それぐらい臆病なのが羊で、羊は自らが頼りない存在だと分かってます。さらに言えば、この詩篇の中の状況、最悪ですね。この羊、谷底におりますから、狼から逃げてきたら、とうとうこんなところまでやってきた羊です。もう出口などない、食べ物もない、頼れる仲間もいない。これが詩篇23篇の羊が置かれている世界。さあ、私たちが置かれている世界どうなのか、重ねて今日は行きたいと思います。でも不思議ですよね。この羊である私は言いました。足りない存在なのに、私には乏しいことなどありません。出口のない谷底にいるのに、災いを恐れませんと言った。さて、これは痩せ我慢ですか。昨年10月、私が現在おります新潟の教会で伝道集会を開きました。教会では東日本大震災で、かつ、復興支援の活動をしておる、イギリスから参った音楽宣教師を招きました。もともと女性の方ですけども、プロのハープ奏者であったと。ハープ、そのプロを辞めて宣教師となって今、岩手で、活動しているという方、名前をキャサリン・ポーターさんと言います。彼女の、演奏曲の中に詩篇23編という演目がございました。とてもね、 魂に響くんです。私も、初めてかな、生でハープの曲を聴いたのは。それをこう心に響かせながら、ああこの詩人もハープ奏者であった、そう縦ごとを奏でるダビデであったってことをこう重ねて思ったんです。で思いましたね、その23編の演目を聞きながら、あ王様というのはこういう音色で癒されるものなのかとですね。少年ダビデは王のために王に呼び出されて弾けって言われてハープを奏でた、これで癒されるのかと。力も地位も富も全て持っている王でさえ、ああ魂が弱くなるっていうこともあるのか、癒しを求めることもあるんだなと、そんなことを思い巡らしながらこの音色に聞き入っていたんです。やがて少年ダビデは大きくなってこの王の後を継いでいく、そういう存在になりましたね。でもこの詩編の中ではこう言うんです。私は足りない人間だと、つまり羊という自分をそこに置きながら、そういうふうにこう重ねていく。でも立場は王ですよ。王であったとしてもおどおどしてしまう、羊のような心境に陥るなんてことがあるんだろうか。まあ、ダビデはそういう王様に仕えておったので、そのサウル王を指しているのか、いやよくよく読むと自身のことをこう言っているようにも思う。出口のない谷底で孤独で寂しくなるとき、ああそういうときが王にでもあるのだと、まずここを読んで思います。盾ごと思ったダビデは主を仰ぎながらこの詩を歌いました。そしてこのように歌ってますね。ああ私はただの羊じゃありません、あなたの羊ですと。そういうふうに皆さん、それぞれ置かれたところで告白してみると心がスーッときっと軽くなるでしょう。なんだか物足りない、満たされない、来る日も来る日も希望がなく悲嘆するような毎日を送っていたとします。もしくは誰かが見えないところでこの私を狙っている、追いかけていると羊のような心で怯えていたとします。そこからの発想転換、パラダイムシフトですよ。彼は歌いました。私はただの羊ではありません、神様あなたの羊です。この詩人は宣言しました。で声に出すんです。ああこうやって生かされている、生きているんだから私は十分足りておりますと、私には乏しいことなどありませんと。神様が共にいるから何くるないさってことでしょう。こうして本当に救いに預かっていく人は聖霊に満たされていくわけですよ。痩せ我慢じゃないですね。ただ耐え忍ぶ、それだけの生き方とははるかに違う生き方を示していてくださる。さあでもこの羊、読みますと逃げてきて谷間におりますね。出口がない、まあ落胆もしたでしょう。そしてここに敵がねやってきたらもうおしまいです。出口がないわけですから、多くを諦めるようになるかもしれない。ところがこの詩人そうじゃないですね。まあ、まず状況を素直に言っています。私は迷っている羊だと、神様こんなでも羊を導いてくださいと求めることを始めました。その声が出口のない世界になんと出口を見出し、救えと導いていかれる。詩人はそこを信じて天を仰ぎました。さあダビデ、彼の地に出世して人の上に立つ偉大な男になりましたね。ライオンのような男になったんです。ところがダビデはライオンのような存在にはなったけれども、妬まれた、命狙われた、罪の誘惑に落ちた、バテシバと、また家族の中に不安が生じた、
息子アブサルムのこと、また不幸が彼を襲った息子を失うこともあった。それはすべて心には深い傷となって残ったんです。こうした経験の数々の後、ダビデは思ったんでしょう。ダビデというところから離れて精神的には羊に戻されていったんでしょう。羊には羊飼いが必要なんです。で、この羊飼い、しかしこの羊飼い、羊のために敵を追い払い羊を守る、たとえ自分が傷ついても羊を守るためになら命を惜しまない、良い羊飼いなら羊たちを優しく呼び寄せ、元気かと声をかけてくださる。彼らの元気が羊飼いにとっての喜びともなるので、ですから羊たちが自分から離れていればその名前を呼び続けてくださる、どこにいるのだと。で、この羊飼い自身が、これは私だとおっしゃった方はイエス様です。ご存知のようにイエス様は羊たちが元気になるように敵から遠ざけ、緑の牧場へと誘ってくださる、元気のない羊には心を注いでくださる、喉が渇く羊に対してはこっちの方に行きなさいと水のあるところへと導いてくださる、本物の敵の前では命がけで守ってくださる。人は自分がライオンではない羊のようだと認めたときに、ようやく羊飼いの声に気づいていくんじゃないでしょうか。ダビデはそうだった。求めればそう羊飼いの声が聞こえてくる。皆さんすでに緑の牧場におられるので羊飼いの声を聞いてます。でも、もしもその声が遠いのであれば、聞こえにくいのであれば、焦ったり迷ったりする自らの声、また外の声ではなくて、この細き声に、この優しい声に耳を澄ましてみてはいかがでしょうか。昨年の夏、ちょうど1年前のこの8月中旬、私たち家族はイスラエルを訪れました。7年ぶりに住んでいたのでね、昔。この国で私、ヘブライ大学というところに通って聖書学を学びました。在学中、妻と子供たちと一緒に暮らしたんですが、子供たちは現地校へ通わせた。ユダヤ人の子供たちに紛れて生活したんです。で、あの時から子供たちにはぜひとも伝えなきゃと思っていた歴史があったんです。それがホロコーストの歴史でした。今回7年ぶりにイスラエル入りして、あの頃伝えきれなかったその部分の歴史をホロコースト博物館に行って伝えてきたんです。エルサレムの郊外にこの博物館ございます。で、ここにはホロコーストで殺された150万人の子どもたちに捧げた特別記念館が、敷地内にありまして、入りました。入るとそこは真っ暗で何にも見えないんです。まるで死の影の谷間に入ったかのよう。でも、ここが死の谷間ではない、そう気づくのにちょっと時間差がありますが、10秒ぐらい経つと気づく。その10秒間で耳が慣れ、目が慣れて、あ、暗闇の中には無数の光があると、その光の点の点いっぱいの点に気づく。耳に入ってくる細き声にも気づくんです。その声、亡くなった子どもたちを呼ぶ声だったんですね。一人一人の名前をこう呼びます。サムエル10歳、エステルよ3歳、ハイムよ4歳。ゆっくりと太く柔らかい声が延々と続くかのよう。 見えていない目でこの光の点を認識するまで数秒間、耳に入らなかった音、この名前を呼ぶ声を認識するまでの数秒間、あの死の世界が錯覚だと気づくまでの数秒間、この認識のずれ、私にはあった。で、皆さんもその人生の、ところどころにあるんじゃないかな。それはある人によっては数秒が半年、1年だったり10年だったり、もっと長かったりするかもしれない。その間よ、光がなかったわけではない、あった。神様が呼ばなかったわけではない、呼んでいた。で、今ようやく気づくわけですよ、私たちは。東日本大震災、3月11日、7年半前、起きましたね。あの夜、晴れていたんですって。私は新潟におりましたが、私の父と母と兄はあの時仙台におりました。今もです。まあね、連絡取れずに、それも本当に、ドキドキして苦しい数日間ですけれども、あの3月11日の夜、仙台の人々は都会の光を全部失った、そして暗闇に恐怖したと言います。でも暗闇の中で頭上の星の光に気づいた人たちもいたとか、あの夜の星空はひときわ明るかったって。被災した人々の中にはあの夜の星空に慰められたという人もいるんです。そういう証言を聞いたときに、ああ、神様はなんと不思議な方法でその存在を表すことだろうかと思いました。この世界には神様がいないって、こう主をね、否まないで、その谷間であればこそ天を仰ごうではありませんか。ダビデはそうしましたね。死の影の谷から天を仰ぎました。ホロコーストで命奪われた子どもたちのその記念館の中入ると、気づかぬ時はまだ死の谷でも、気づくとそこは星空でした。この認識のずれでこれほど世界観が変わるんです。小さな小さな光があれほど綺麗だなんて、私の名前を呼ぶその声がその声であれほど慰められるなんて。で、そのことに心を止めなければ、私たちって恵みを落としかねない、現に落としてしまうことも多々あった。そのことにしかしとらわれないで、たとえ谷間にいたとしても諦めずに天を見上げようではありませんか。羊飼いはすでに一人一人の名前を呼びながら心を注いでいます。本日皆さんと一緒にこの詩編の6節を読みたいと思っています。ここにとても有名な詩編ですけれども、私はこの6節に力点を置きました。私は新改訳なんですけれども、私を助けてください。皆様は口語訳聖書だと思いますので、皆さんの音読で声を出してこのカードいっぱいに響かせたいと思います。そして心にも響かせましょう。6節読んでください。3、はい。最初の部分、新改訳ですと、神様の慈しみと恵みが私を追いかけてくる、追いかけてくるでしょうってあるんですね。そこで、本日の説教題とさせていただきました。私、ヘブル語で学んできましたが、ヘブル語でも追いかけるという動詞がここに、ある。肉食獣が、弱小動物を追いかけるという同じ動詞をここに当ててるですね。で、何が追いかけてくるのか、 不思議じゃないですか。ここでは慈しみと恵みとが追いかけてくるってこうなってます。さあダビデはライオンになったかもしれない、でも羊のような我の姿に気づいて羊飼いなるこの方にお従いしました。ありのままを受け止めて、その後の姿、狼がそばにいても今は神様のもの、神様の羊です。もう恐れません。そして六節を歌ったわけですね。神様の慈しみが私を追いかけてくると。かつてはもしかしたら何かに追われていて怯えていたのかもしれない、いつも不安の中に置かれていたかもしれない、災いを、まだ災いを引きずりながらいたのかもしれない、でも今は神の羊となって分かりました。今追いかけてくるのはもう災いではない、神様なんだ、この方の恵みであって慈しみなんだと。そして決心しますね。詩人は決心します。私はいつまでも神様の家にとどまりましょう、住まいましょうと。皆様、たとえ試練の中を通されるようなことがあったとしても、深呼吸しましょう。まずはね、そして重たい心を横に置いて、神様、私はあなたの羊です、私を導いてくださいと、そう主を仰いで祈ろうではありませんか。皆様が救い主なるイエス様の守りの中で十分行こうことができるように私は祈っていきたいと思います。沖縄のニュースが新潟にももちろん入ります。ニュースの本質としては、ネガティブなこと、マイナス面が大きく出て報道されますが、でも今こうして私の目に皆様が映っておりますが、同じ十字架とよみがえりの福音に生きている、そこで同じ天を仰いでいる、その皆様のことを目に留めながら、私も離れたところにいても天を仰ぎながら平和を祈っていきたいと思います。沖縄のためにも祈っていきたいなって心から思っています。本日はありがとうございました。お祈りを持って閉じたいと思います。天におられる父なる神様、あなたは私たちの名前を呼んでおられます。名前を呼ばれない人はどこにもおりません、一人もおりません。日々の生活の中で、特に試みの日にこそ、あなたの羊ですと告白することができますように、天を仰ぐことができますように助けてください。羊飼いなるイエス様、あなたの導きを心からお慕い申し上げます。ここはあなたのお言葉が語られる緑の牧場です。どうぞ一人一人の魂に主が働いて、主の御手の中にあって乏しいことはありませんと心から天を仰いで報告できますように、私たちの信仰もなおも導いてください。私たちはこのお方を通して今ここに招かれております。主の守りと主の養いの中にあります。さらに私たちを恵まんと、あなたの方から走り寄ってくださる、追いかけてくださる、そして豊かな恵みと慈しみの中に私たちを置いてくださること、今日お言葉を通して知りました。この週もその御言葉を握りながら前を向いていくことができますように、私たちの救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。応答の賛美をしてまいりましょう。ご起立ください。